前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、6月前半でございます。実はですね、5月にたくさんですね、私の金々申し上げておりますけども、ローカルマニフェスト推進地方議員連盟、関係の皆さんがねお越しいただいて、6月はですね、マニフェスト月間ということになりますけども、前半のお客様です。今回はあきる野市議会議員の小籠森俊人さんをお招きしています。小籠森さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、すみません。
沖縄の皆さん、はい、さい、
はい、ありがとうございます。はい、実はですね、5月の上旬ですね、ここも今日収録しているのは上旬なんですけども、関東の若手市議会議員の皆さんで沖縄に視察にお越しいただいて、
はい、
そのついでにといってはなんですが、お越しいただきました。ようこそおいでいただきました。ありがとうございます。
お招きありがとうございます。
はい、さて、沖縄は何回かいらっしゃっているんですか？
そうですね、私一番最初は実は高校生の2年生の時に、ご多分に漏れず高校の修学旅行で沖縄に、はい、平和教育の関係で来ました。それが一番最初ですね。
何年のお生まれですか？
昭和48年ですね。
48年ということは復帰した翌年に生まれた、沖縄が復帰した翌年です
ね。あ、そうなりますね。、はいはい、
ということで、そうとなると沖縄も日本だったわけですからね。
はい、
そのね、ありがとうございます。ということは大体同じ世代ということでね、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
20分ということで、小籠森さんすごくお話が上手で、たくさんお話いただきたいのでちょっといきましょうね。
はい、
はい、今先ほどマニフェスト大賞絡みというお話をしましたけども、はい、実はですね、小籠森さん今マニフェスト大賞の実行委員長を、ね、
はい、
されて
仰せつかっております。
はい、去年第10回記念すべき、はい、ね、大会を。
そうです、もう10年経ちまして、
うん、
もう早いもんだねっていうふうに、まあもともとはその北川雅也さんが初めてですね、それで最初はこう僕ら全盛競争って言うんですけど、はい、まあ最初はマニフェストっていう単語がこう日本の中でもブームにこうなってきたんですけど、その後いろいろあってですね、詐欺フェストとか言われたりとかですね、はい、国の方ではなかなか悲しい現実もあったり、歴史もあったりするんですけど、でも地方の議会の中ではやっぱり切磋琢磨して、いろんな政策をこう議会で生み出したり、まあ、議員個人だったり議会としてだったり、いろんなものを生み出してきているのがあるので、やっぱりそういうのに光を当てて、それでいいものはお互いに吸収し合って、うん、切磋琢磨していく、まあ、善政競争、良い政治の競争っていうのを合言葉でやってまして、うん、はい、もう10年経ってですね、もう今も応募とかもどんどん毎年右肩上がりで増えてるので、まあ、2500件ぐらいあるんですけど、
そうですね、
まあ、もうそれにですね、もう自分たちもまたそこでカンフル剤お互いに打ったりして、またそれぞれの地方でこうボトムアップを広げていこうっていう運動ですね、はい、今年も7月から応募が受付開始になりますんで、
はい、ね、第11回
ぜひ第11回、ね、11月11日が授賞式になりますの で、
です、ね、
はい、六本木ヒルズでお待ちしておりますので、ね、ぜひ沖縄からもたくさんのご応募をいただければ嬉しいですね。
もう沖縄も私も血眼になってですねいろいろとそんな営業活動してるんですけども、
ありがとうございます。
応募すれば何か引っかかりそうなのになって、もったいないなって活動たくさんありますので、
ありますあります、
沖縄からも、ね、はい、たくさん出したいと思いますが、まあ、10回を記念してこの間北海道に、ね、はい、一緒に行ってきましたね、
はい、
あれは10回記念の思い出に残るマニフェスト、
ねね、はい、特別表彰っていうのを第10回記念で、ね、うん、みんなでこう投票とかで選んだんですけど、うん、まあ、それに選ばれたのが栗山町議会さんで、まあ、皆さんもご存知の方も多いかと思いますけども、議会基本条例っていうのが今全国的に地方議会の中で、はい、作られてきてるんですけど、それの第1号で作られたのが、うん、栗山町議会さんで、うん、まあ、そこのやっぱり印象とか、まあ、僕らの議会に地方議会に与えたインパクトがやっぱり一番強かったよねっていうので、やっぱりここを表彰したいっていうみんなの、まあ、一番の思いが出て、まあ、それを伝達式的に届けに行ったという機会なんですけども、うん、
ね、
はい、
その時は栗山町議会と、そして今また議会改革で注目されている根室、
はいはい、根室ですね、
これ根室とね、 マミムメモの目で、木の芽の芽ですね、
はい、そうですね、
に、室図書室とかの室ですね、はい、ね、目室、ね、はい、両方行ってきましたね、その議会改革の原点っていうのをね、ちょっと改めて学んだ気がしましたね、
はい、もう本当に熱いですよね、はい、乗ってる感じで、ぜひ皆さんもこうググっていただいて、検索で、あのホームページとか見ていただければ、もう本当小さな町ですけど、こんなこともやってるんだっていうのが、まあ、全国にそういうのがすごいたくさん、僕らが知らないだけでたくさんあるので、まあ、そういうのに本当に、光を当てて、まあ、みんなで共有していくっていうような運動してますので、もっともっと広めていきたいなと思ってます。
はい、まあ、前政競争、良き政治の競争を引っ張っているリーダーである、あの小籠森さんでいらっしゃいますけども、
はい、
さて今日はですね、小籠森さんに何のお話をしていただこうかというと、議会候補、
はい、
実は先ほどまで那覇市議会で、ね、
はい、
あの教えを請っていたわけなんですが、
はいはい、
あの本当に長時間ありがとうございました。
いえいえ、ご指名いただいてありがとうございます、
は
い、
以前ですね、無所属の会員の中村圭介議員にもお話をいただいたんですけども、あの那覇市だと那覇市議会だよりかな、うん、市議会だより失礼いたしました。いや、那覇をつけるとちょっとね、いつも市議会だよりって呼んで、ね、市議会だより皆さんお手元にあるかと思いますが、まあ、これも親しみやすい、まあ、あの長らく親しんでいる紙面かと思うんですけども、もっと皆さんに読んでもらいたい、
うん
うん、分かりやすい、議会候補を作れないかということで、那覇市議会でもいろいろと議論が激しい、ところなんですね、はい、そこであのあきる野市議会の議会だよりというのが、
はい、
なかなかいけてるぞ、はい、ということでですね、はい、いろいろ賞もね、
はい、
あのこれあの議会の時間、
はい、
タイトルが議会の時間、
キャッチーな名前で、
ね、はい、で、これですね、後でフェイスブックであの私アップするのでご覧いただきたいんですけども、一見フリーペーパーみたいですね、
そうですね、本当にフリーペーパーみたいにしたいっていうのがもう最初にあって、
あの議会だよりとは思わない、
はい、その意外性とかで、もう公民館とか図書館とかにいろんな他のチラシとか、あの並んでる中にこれも置かれていて、普通の本当にフリーペーパーみたいな感じで、あ、なんだろうこれって手に取ったら、もう開けてみたら議会だよりだったっていう風な、まあ、それが本当にコンセプトというか狙いで、
なるほどですね、
はい、作ってます、
はい、パラパラっと見てもなんか本当にあの気軽に空き時間にでもね、
はい、
あの読んでみようかなという少しずつですね、はい、という紙面作りで、
そうですね、ホワイトスペースとかすごくゆとりを十分に取って紙面構成しているので、読み手としてもストレスなく読み進められるんじゃないかなというふうに思います。
あの関東なんか特集がまずあって、まあ、座談会ですね、
はい、
でバーンと市民の顔があって、
そうですそうです、
今回は山に関わる人、
はい、
かける市議会、はい、何々かける市議会っていう、ね、
そうですね、それが毎回コーナーになって、
で一番後ろは小学生が出てますね、
はい、
学校リレー、聞かせてあなたの未来、
そうですね、
ね、小学校リレーして、はい、子供たちの未来を、
もう6年生が私将来こういうになりたいのっていうのを、もう率直に方に語ってもらってです ですね、紹介するって感じですね、は
い、この素敵なあフリーペーパーって言ってしまいそうになるんですよ、はい、議会だよりなんですけども、はいはい、ちょっとですね、まあ、中身 のご紹介もおいおいなんですが、こういったことものを作ろうとかですね、こういったことができたといういきさつ、
はい、
教えていただけますか。
最初はですね、あのやっぱり僕らも議会だよりを作っていて、で僕らの議会だよりはあの基本的に新聞折り込みとか、
うん、
まあ、あとは図書館とか体育館とか公共施設に置かせてもらって、うん、あの自由に持ってってもらうっていうようなスタイルだったんですけど、まあ、一番は新聞折り込みに入れてるんだけど、まあ作っても読んだよって声は聞こえないわけですよ、
うん、
まあ、それはつまりあの見られてない、
うん、
手に取られてない、なんでだろうと思ったら、新聞折り込みの中では僕らよく言ってたんですけど、僕らの最大のライバルはスーパーのチラシ、
うん、
家電量販店の広告、これに打ち勝つ、うん、印象に残るこう表紙とかじゃないと手に取ってもらえない、右から左に捨てられちゃうみたいな、
うん、
でその一方で議会なんかはやっぱり議員って行政に対してこのこういう施策やって無駄じゃないのかとかですね、
うん、
すごく言うじゃないですか。それが僕ら自身が作ってるお膝元の議会だよりが右から左に捨てられてったら、
うん、
おいおいこれいいのかねってっていう風なのがすごい思ってて、やっぱりこれ変えなきゃいけないよねっていうのがやっぱきっかけでしたよね、
うん、
でまあ手に取ってもらえる表紙ってどうなんっていうので、もう表紙作り徹底的にこだわって、はい、 フリーペーパーみたいにってなったんですね。
まあ、小森さんは以前、まあ、お仕事はそういう、まあ、記者とかね、はい、なさっていたと聞きましたけど、はい、まあ、新聞とかそういう、まあ、メディア系のお仕事、そうですね、はい、まあ、それで、まあ、そういったスキルとかセンスが終わりだったのかなっていうところもあるんですが、はいはいはい、しかしながらそう思ったとしても抵抗勢力っていうのはやっぱかなりあったんじゃないかなと思うんですけども、
僕らの議会だより旧タイプのものっていうのは、うん、当時こう全国の町村議会のこう候補者のコンクールがあって、うん、で優秀賞を2回いただいた、まあ、僕が議員になるもっともっと前の歴史の話ですけど、そういうのを2回いただいたっていうすごい歴史もあって、うん、でやっぱりいやそれをこのいい賞ももらった議会代表を変える必要がこうじゃあんのかねとかっていうふうにやっぱりおっしゃる先輩とかも確かにいらっしゃいました、うんうん、でもその一方で僕ら若い者とかからするといやでも読まれてないっていうふうにすっごい思いますよっていうふうなのがあって、うん、でその先輩方とかにもそうだなやっぱ変えるべきだなって思ってもらうにはどうしたらいいのかなっていうので、自分たちがこのリニューアル向けていろいろ検討している中でチャレンジしたのがこの自分たちの議会だよりも含め他のいい出来だなって自分たちが思う全国各地の議会だよりとかを集めて、自分たちのも1個入れて10紙こうホワイトボードに貼り出してですね、それである日こう市役所のロビーのこう中玄関入ったところにこうガラガラって持ってって張り出してですね、うん、1から10並べて皆さんこの中でどれだったら自分手に取ってみたいと思いますかっていうのをもう市民投票1日 やらせてもらって、はい、それで順位を出したらうちの支持がですね 4% しかないっていうですね惨憺たる結果があって、
でもちろんその状態ですね。
そうですね、はい、うん、でもちろんそれはいい紙面表紙を作りたいからそのデータ取りたいっていうのでやったのが第一の狙いなんですけど、表の狙いなんですけど、うん、裏に秘めた僕たちの狙いっていうのは僕たちの議会代表は今のままじゃ支持がもらえないんだっていうのを客観的に市民の皆さんに示してもデータを取りたいっていうのでやったんですね、うん、でそれで結果をやっぱり先輩方とかにも見せして、うん、お話ししたら、うん、やっぱり変えた方がいいなっていう風なやっぱり全体のこう合意形成とかにもつながっていく、うん、一つの大きなきっかけとかになったなっていうのは今でも思ってます。
うん、はい、なるほどですね、はい、それで合意形成ができてで紙面作りに入っていくわけなんですが、はい、本当にパッと見たところその非常にその空間っていうのかな、
はい、
取り方がすごく上手と言いますか、
は
い、
余白はすごい大事にしてますね。
しまず初めに出てくるのがあきる野市のこんなことが決まりました、まあ、定例会とかの議案審議というのが出てきますね、はい、でその後に、はい、いろいろな議員の質問とか
そうですね
出てくるんですがです、ね、こういったところの工夫したところこだわりというのは、
はい、
ポイントを教えてください、
はい、やっぱり今まで の議会だよりだと、うん、その直近の定例会とかで議案に上がったこととか自分たち取り上げたことを、まあ、全て載せると、
うん、
もう全部載せるっていうギュッと入れるっていうのが基本中の基本というか、
はい、
基本的作りだったと思うんですけど、やっぱりそれだともう詰め込みすぎになるわけですね、
うん、
そうするとやっぱりもう紙面が文字だらけとかになって、うん、いっぱいいっぱいになっちゃって、で文字だらけのページってやっぱり市民の皆さんは開いたらわっなんか文字だらけでなんかもう読みにくいいやもうって言って閉じられちゃうと思うので、うん、僕らはもうその使った中でピックアップ方式にして、でそれも闇雲に選ぶんじゃなくて自分たちのこの議会定例会の中で決まったさまざまなことの中で市民生活に直結するもの、
はい、
例えばこの補正予算通ったら自分たちの生活が市民にはどう変わるんだっていうのがダイレクトに伝わりやすいものから順に優先順位をつけてそれをピックアップ方式で載せると、うん、でもっと知りたい人にはホームページとかにどんどん来てもらうような、
うん、
誘導の、サインにもして、でそちらではどんどんどんどん情報を今まで以上にオープンにしていくっていう風な、
うん、
やっぱりきっかけに議会とつながるこうきっかけに、
うん、
してもらう冊子として私たちは議会だよりを位置づけ直したっていうんですかね、
うん、
そこはすごい特徴だと思います。
なるほどですね、
はい、
確かにそのポイントポイントで書かれているので非常に読みやすいなという気がします、はい、これまでの従来のですねあきる野 の議会広報ですか、
はい、
の中では、まあ、ありったけを書いていたものをピックアップをして、
はい、
書いてで詳しくはホームページというような段階を踏むようにしたっていうのが一つですね、は
い
は
い、議会報告会とかもあるしいろんなツールがやっぱり今あるので、
はい、でこれは既存のものをリニューアルするというお話、
はい、
でもう一つワンステップその新規獲得といいますか読者層を広げるための工夫というのが あるということですね。
はい、そうですね、はい、あの今お話しさせていただいたのはもうとにかく今まであるのを見やすくするってことです、うん、詰め込みすぎないで余白とかもしっかりとゆとりを持って紙面構成するっていう話だったのが、その一方で、僕たちがこれに新しい議会代表に入れたのは、まあ、今前田さんから紹介もしていただいたように、うん、こう新しい読者を獲得していくっていう、はい、チャンネルですね、うん、でそれで大きく入れたのが主に2つあって、はい、1つはその関東の特集で、座談会でいろいろなあの市民の人たちに例えばこう子育てママだとか、うん、大学生だとか消防団員だとかあのいろんな世代の人に登場してもらってあの話をしてもらう、うん、で議会ともつながって市民の人にも伝えるっていう、うんまあ、そうするとその世代の例えば子育てママたちが出ればあなんとかちゃんの何々ママ出てたよねとかって言ってママの中でこう噂をしてくれるわけですね、うん、保育園でも噂してくれし幼稚園の先生なんかも噂をしてくれる、うん、とそこでこう噂が広まって初めて議会の議会である手に取ってくれたって人が増える、まあ、獲得できるわけですね。でもう一個最終ページに入れたあの小学校6年生が登場する、はい、聞かせてあなたの未来っていうのは、まあ、学校をリレーしていくので、うん、例えば一番西の端の小学校の6年生が出たらそこの地元の近所の人はもちろん何々ちゃん出てたねって言って、うん、あの噂もしてくれるし学校の先生もしてくれるし PTA の人もしてくれるし、うん、もちろんこうその子が例えばソフトボールのチームに入ってたらソフトボールのチームメイトとかその監督さんとかコーチの皆さんも読んでくれて、うんまあ、噂をしてくれて初めて読んだっていう人がやっぱり出るっていう、うんまあ、エリアで面的に広がっていくわけですね、
うん、
で関東の方の座談会は、ある意味縦軸なのでいろんな世代が出るので縦軸も広がっていって、はい、それが迷子どんどんどんどんミックスされていくと、うん、僕らの4年間の任期の中で全てのこうオールターゲットの市民を新しい、読者を迷子獲得していくので、うん、全体が届くっていう風な仕組みにしているっていうところが非常に特徴的な、
は
い、仕組みだと思います。
なるほどですね、はい、なんか非常にその従来の、ね、伝えなければいけない情報に加えてこういった特集を組んでいくって非常に大変なんじゃないかな、
はい、
これ議員の皆さんが、ね、紙面作りにもちろん関わっていて議会事務局の皆さんと一緒に作業されてるわけですね、はいはい、分担をしてですね、
そうですね、
大変じゃないですかクレームとか来ないですか。
あ、今のところは幸いにして政府設計うまくいったのか来ないですね。決して新しいことやっぱり新しいことをこう議会代理にプラスしていくと仕事量が増えて大変じゃないかっていうのは、視察とかご視察いただく、うん、いろんな議会の方にも言われますけど、うん、僕らも制度設計した時に、はい、なるべく作業を平準化するように、うん、議会が終わっていきなりこうこの議会でこんなことあったよねっていうのをまとめるんだって議会代理って1ヶ月ぐらいバーッと作業量が上がって終わって、うん、ああ終わったよかったとかっていう風なのが作り方の一般的なステップなり流れになりますけど、
うん、
僕らのはその特集とかのページは、議会が閉会中の時に、
うん、
もう作ってしまいますので、うん、その分はできてから、定例会に入ってで定例会にやることはその今までとの議案のページとかを作っていて、うん、でそれは職員サイド議会事務局の方の皆さんが作ってくれる部分と、うん、自分たちの質問とかの、うんものとか答弁のは自分たちの方で作るんで役割分担もしてて、うんで終わったら、まあ、構成の作業とかに入るっていう風なので、うん、ずっとフラットに平準化させてるんで、うん、新しいことを取り入れてもそんな作業量がガーンと上がるとか、うん、もう大変大変大変ってことではないですよっていう風にお話をさせてもらってます、
うん、そうですね、
はい
はい、議会内部の話を今お伺いしたんですけどもやっぱり登場する市民の方々の反響文面読んでると非常にその喋り口調といいますか、はい、そんな感じ、はい、親しみやすいんですけども市民の皆さんの反応っていかがですか。
はい、やっぱり初めて読んだっていうのから始まってですね、うん、でその一方で今回の号だと山に関わる人とかに登場していただくので、あこういうふうに仕事して出るんだなとかこういう仕事がこの町にあるんだなっていうのをやっぱり改めて知ってくれる人なんかもいるので、うん、そういうのでこれを本当議会だよりなんだけど議会だよりじゃない、うん、情報を得れるっていう風なので、
なるほどね、
はいはい、
うんうん、
言ってくれるのすごいいいですね、
は
い、
なんか議員としても質問にまた活かせそうですね。
あ、そうですね、やっぱりここでいただいた意見とかをもとに、うん、自分たちのその委員会とか議員活動の中でやっぱ質問化して政策のこう立案に向けてやって、うん、実際にアウトプットも出てるんで、はい、そのサイクルとかがやっぱり単に座談会やりましたよかったですシャンシャンじゃなくて、
うん、
そこで得たことからまた政策形成に回していくっていうのが生まれつつあるっていうので、
ね、
活かせてるんでそういう面でもこのページは実は生きてるんですっていうのを 知っていただけると嬉しい、ね、
素晴らしい、なんか一石二鳥も三鳥もあるようなね、はいはいはい、議会候補ですけども、まあ、もちろん先ほどちらっとおっしゃってましたけども、あの視察もたくさんいらっしゃるんですね、はい、全国の議会候補が変わりつつある、
はい、そうですね、うん、最近あのご視察いただいて、僕らのリニューアルも果たしてこう3年経ったので、はい、この間にあの多くの議会の皆さんをお越しいただいて、でその後本当最近嬉しいのが、毎月のようにうちこういう風になりましたっていう、うん、あのビフォーアフターが届くようになってですね、それを僕たちの広報委員会とか、あと事務局の職員なんかも見て、おあそこもこんな変わったよとかって言って、うん、やっぱすごいこっちもウキウキする気持ちがあってですね、うん、でいろいろこう連絡で、あ小森さんうちもようやく変わりましたとかですね、うちも今度アンケートやってみるんですよとか、そのニュースが届くのはすごく僕らにも励みにもなってます、は
い、うん、なるほどですね、はい、ぜひですね、まあ、那覇市議会も、まあ、いいところは残しつつですね、はい、あのまたいいところは取り入れながら、いいとこ取りでですね、はい、これからあの議論していきたいと思いますし、また市民の皆さんにも意見を寄せていただきたいと思います、はい、まだまだお話をお伺いしたいところなんですが、またこれですね、議会の時間というその議会候補那覇市議会にありますので、もし関心がある方はあの市議会に お出かけください。またあきる野市の方もですね、
はい、のホームページ、
東京で温泉がまああるということで、
あります、はい、瀬尾の湯というのが、ね、はい、ペーハーがアルカリ度すごい高くてですね、はい、女性にはもう最高のお湯だっていう風に、はい、出てますので、
はい、機会があればお出かけいただきたいと思います、
はい、お越しください、お待ちしてます、
はい、今日のゲストですね、6月前半はあきる野市議会議員の小森俊人さん、マニフェスト大賞の実行委員長でもいらっしゃいますね、はい、お越しいただきました、小森さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。